愛する天のお父様、今日の争点にお一人お一人を導いてくださり、御言葉を取り継ぐものようにしてくださったことを主よありがとうございます。今キム・エシュル先生は韓国に行っておられますけれども、そのところで、するべきこと、また会うべき方、その時を主が備えてくださっていることを主をありがとうございます。いろんなことがありますけれども、結果はイエス勝利ですから、ありがとうございます。すべてを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はエステル記の2章です。この1章のところで宴会が催されて、それで王妃をこう宴会の席に連れてくるようにこう命令したのに、王妃が拒否した。それで王様がとても激怒して、それで今日の2章のところでは新しい王妃を選ぶ、そのようなところが出てきます。そして私の聖書ではアハシュエロス王というふうになっているんですけど、生徒と一緒に、学ぶときにですね、クセルクセス王、クセルクセス王と生徒の聖書には書いてあるんですね。全く違う名前なのでちょっと戸惑うんですけれども、英語の聖書で見るとその名前が X から始まるんですね。だからクセルクセス王の方がこう近いような気もするんですけれども、私が持っている聖書ではアハシュエロス王になっています。一節、この出来事の後、アハシュエロス王の憤りが収まると、王はワシュティのこと、彼女のしたこと、また彼女に対して決められたことを思い出した。その時、王に仕える若い者たちは言った。王のために養子の美しい未婚の娘たちを探しましょう。王は王国のすべての州に役人を任命し、養子の美しい未婚の娘たちを皆、シュシャンの城の婦人部屋に集めさせ、女たちの監督官である王の宦官ヘガイの管理のもとに置き、化粧に必要な品々を彼女たちに与えるようにしてください。このそばに仕えている若い人たちがですね、もうその王妃がもう拒否したことに対して、この態度はその、夫に対して従順しないその妻になることがみんなに広がるといけないというのでですね、こういうふうにして新しい王妃を選びましょうということになりました。4節、そして王のお心にかなう乙女をワシュティの代わりに王妃としてください。このことは王の心にかなったので彼はそのようにした。シュシャンの城に一人のユダヤ人がいた。その名をモルデカイといって、ベニヤミン人キシュの子、シムイの子、ヤイルの子であった。このキシュはバビロンの王ネブカネネザルが捕らえ移したユダナ王エコヌヤと一緒に捕らえ移された捕囚の民と共にエルサレムから捕らえ移されたものであった。だからこのモルデカイっていうのはこのイスラエルから捕らえの身となって来て、そこでこのエズラとかネヘミアンで第一機関第二機関とか言ってエルサレムに戻るようにですね、クロス王がそういうふうにしたんですけど、その中にあって帰還しないでペルシャにとどまっていたそのユダヤ人モルデカイのことです。7節、モルデカイは叔父の娘ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この乙女は姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだ時、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのである。だから、モルデカイのエステルは両親がもう死んでいたっていうんですね。それでモルデカイが叔父の娘であったエステルを自分の娘としたということですね。 8節、王の命令すなわちその法令が伝えられて、多くの乙女たちがシュシャンの城に集められ、ヘガイの管理のもとに置かれた時、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官ヘガイの管理のもとに置かれた。この乙女はヘガイの心にかない、彼の好意を得た。そこで彼は急いで化粧に必要な品々とご馳走を彼女に与え、また王宮から選ばれた七人の侍女を彼女にあてがった。そしてヘガイは彼女とその侍女たちを婦人部屋の最も良いところに移した。このヘガイというのは宦官ってなってますよね。男の人ですね。そして、このエステルのために化粧に必要な品々とご馳走を彼女に与え、素晴らしい待遇になるんですね。そして王宮から選ばれた七人の侍女を彼女にあてがった。だからもう本当に素晴らしいもてなしをして、この王妃になるようにですね、周りが全部整えている。そして婦人部屋の最も良いところに移した。で、このエステルがやっぱりとても見目麗しい娘だったので、特にこういろいろその周りの人たち、世話する人たちの好意を受けた。これも後から考えるとですね、神様だなっていうことが分かりますね。神様がもうエステルに対してですね、このユダヤの民族を救うその器として、もう神様がもう目を止めておられた。そして着々と手の神の御手がこう伸びて、そしてこれはエステル記は10章で終わるんですけれども、いろんな方がですね、事業に失敗したり、また人生で困難な目にこうあったりした人たちにですね、エステル記を読みなさいと言われる、そのことがあるんですよね。どうしてかっていうと、エステル記は10章しかなくって、それを読むとですね、本当にこの民族がもう全滅させられる、そのような危機にあって、神様の御手がどんどんどんどん伸びてですね、逆転するんですよね。もうユダヤ人たちがもう全滅、もう滅ぼされる、そのような危機の時にですね、もう神の御手が伸びて、あ、こういうことが起こるんだ、こういうふうに神様がしてくださるんだっていうので逆転して、そして結果的にはもうユダヤ人が民族的に救われる、それをエステルが本当に大きな働きをするというね、そういうところを見るときに、エステル記を読みなさいと、そういうふうに言われるのを聞いたことがあります。ですから、この神っていう文字は出てこないんですけれども、ずっと読んでいくときに神の御手が伸ばされて、一つ一つがもうエステルを通して民族的な救いが起こるのが見えます。10節、エステルは自分の民族をも自分の生まれをも明かさなかった。モルデカイが明かしてはならないと彼女に命じておいたからである。モルデカイは毎日婦人部屋の庭の前を歩き回り、エステルの安否と彼女がどうされるかを知ろうとしていた。乙女たちは婦人の規則に従って12ヶ月の期間が終わって後、一人ずつ順番にアハシュエルス王のところに入っていくことになっていた。これは準備の期間が6ヶ月はもつ薬の油で、次の6ヶ月は香料と婦人の化粧に必要な品々で化粧することで終わることになっていたからである。すごいですね。1年間にわたっていろいろ化粧をしたり、その身支度をさせたり、そしていろんなことを教えてですね、12ヶ月間そのようなこのプロのこの指導を受けるという、そういうことですね。13節、 このようにして乙女が王のところに入っていくとき、乙女の願うものは皆与えられ、それを持って婦人部屋から王宮に行くことができたということですね。そしてもう呼ばれたら行って、そしてその用が済んだらまた婦人部屋に、こう違う婦人部屋に戻っていくと。でお呼びがなかったらもう二度と王の前に出ることができない。だからとてもいいような感じだけれども、もう 王に認められなかったらその婦人部屋でずっと過ごさないといけないという、寂しい生活をしなきゃいけなかった、まあ、そういうところも見られます。15節、さてモルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべてのものから好意を受けていた。まあ、ここのところからもエステルがちょっと普通の女性、みんなこう一緒にいろいろ学んでいる女の人たちとはちょっと違うなと思いますね。そのヘガイが勧めたもののほかは何一つ求めなかった、だから彼女の目的が何であるかっていうと、物ではなくって、そのユダヤ民族を救うという、その王の心をこう捉える、そこが目的であったということが分かります。16節、エステルがアハシュエロス王の王宮に召されたのは王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。だから第7年目にこの王宮に召されたということですね。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシュティの代わりに彼女を王妃とした。彼女がたくさんのその娘たちの中から選ばれたということですね。それから王はすべての首長と家臣たちの大宴会、すなわちエステルの宴会を催し、諸州には休日を与えて王の勢力にふさわしい贈り物を配った。娘たちが二度目に集められたとき、モルデカイは王の門のところに座っていた。モルデカイもですね、エステルがどんなふうになるか、エステルたちがいるところの庭をこう歩き回ったり、また門の前に座ったりしていました。エステルはモルデカイが彼女に命じていたように、まだ自分の生まれをも自分の民族をも明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の言いつけに従っていた。その頃モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官ビグタンとテレシュが怒ってアハシュエロス王を殺そうとしていた。このことがモルデカイに知れたので、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。こういうふうにしてですね、こうなんとなくその門に座っていた、その時にもう重大なことを知るんですね。この王様を殺そうとしている、その二人の者がいるということ、それをこのモルデカイがこのエステルに知らせて、王に告げるようになりました。23節、このことが追及されてその事実が明らかになったので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記の書に記録された。こういうふうにしてこの二人は処分され、そして年代記に記録されたと。この年代記に記録されたことが後々そのモルデカイがたちが救われる、その記録の証拠となるんですね。でこういうのを見ると、やっぱり神様の手が一つ一つ入ってるなっていうのが分かります。だからエステル記の中に神とかいう言葉はないんですけれども、読んでいくときに、 神様がもう関わっておられる、そしてどんなことがあってもユダヤ民族はこの救われる残された民がちゃんとある、そしてイエス・キリストへとこうつながっていく、そのことがもう本当にもう主のご計画が着々となされているということをこの旧約聖書から見ることができます。必ず残された民がいるんですね。そしてイエス・キリストへとこうつながっていく、そのところを見ることができます。では第二コリントの9章に入っていきましょう。生徒たちのためのこの奉仕については今さらあなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。これはずっとコリントの手紙を読んでいくとですね、初めはもうコリント教会で問題だらけで、パウロを本当にこうがっかりさせて、そして、このもうパウロがですね、もう どんなにしたらこうコリントの教会の人たちがちゃんとなるかっていうので、手紙を通してですね、もういろいろと具体的に書いていったんですね。そしてもう後の時は懇願します、お願いしますって言ってですね、まあ、いろいろ大事なことを教えていくんですけれども、コリントの教会ではもういろんな問題があって、なかなかパウロの思ったようにいかない、そのような時にですね、この9章で見るとですね、このエルサレムに飢饉が起こったので、パウロがいろんなところに行きながら献金が集まってきてたんですね。それでこのコリント教会の人たちにもそのエルサレムのその飢饉に対してこう献金を自ら進んで集めるようにっていうことを教えていたんですね。そしたらそういうふうなことが起こっているということがパウロの耳に入って、あなた方の熱心は多くの人を奮起させましたと書いてます。だからここら辺からコリントの人々がパウロの教えに従ってこの献金を集めているというそのことを見ることができます。3節、私が兄弟たちを送ることにしたのは、この場合私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言った通りに準備してもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。ここでもパウロが本当にコリントの人たちにですね、ちゃんと準備するようにと、それをこうお願いしたいその気持ちが表れています。5節から献金に対してどうしたらいいかということを教えています。そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。だから、この惜しみながらするのではなく、こう自ら進んで好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。これはもう本当に献金で聖霊の感動でいろんな場面でこの献金されている方々はもうその祝福をもう体験しておられると思います。豊かに蒔くものっていうのは30倍、僕も30倍60倍100倍の祝福を受ける、これはもう本当です。そういうふうにパウロも教えています。7節、一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。 神は喜んで与える人を愛してくださいます。神様は喜ぶ人を愛される。そしていやいやながらでなく自発的に、キム先生がよく聖霊の感動っていうことを言われますよね。そうです。そういうふうにして、聖霊の感動が来た時はもう本当にこう惜しみなく捧げることができて、そして喜びがありますよね。喜びがある、そういう体験した方多いと思うんですけれども、そういうふうに、この惜しみなくするんではなくって、その感動でもって捧げなさい。で、聖霊様がそのことを教えてください。今捧げなさいということをね、聖霊様が教えてくださいます。そして8節、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。もうこれを読むとですね、もうこの満ちあふれる、満ちあふれる、そんなあふれるあふれるというね、そんな言葉がたくさん書いてあるんですけれども、11献金でもそうですね、長く信仰生活してあるけれども11献金を捧げない人も